今日新聞開きましたら、金井宣茂さんって読むんでしょうか、宇宙飛行士の方が今度は半年ほどですね、宇宙に行ってくると、でステーションで実験をするんだという記事が載ってました。少し前だったら大々的にこのニュースになると思うんですけれども、もう本当に小さな新聞の記事ですね。もう当たり前になってきたということなのでしょうか。しかし行く人にとってはまあ大変なことだと思いますが、3人一緒にロケットで行くそうなんです。まあ、本当にニコニコして3人写真に写ってまして、この3人で今まで訓練をしてきたんだっていうんですよね。そのように信頼をして、まあ、危険って言いますか、そういうところに一緒に行けるっていうのはいいパートナーって言いますか、仲間ではないかと思いました。で、ステーションに行くと、そこにはもう国籍も全く関係なく、みんなで一つの仕事をこう行うって、そういう空間があるようであります。で、宇宙ステーションって、まあ宇宙にぽっかりと浮いてて、協力しないととてもやれないっていう、そういう狭い宇宙船ですけれども、地球も考えてみると、こうぽっかり浮いてるだけなんですよね。で、広いですからね。これは俺の領だとかとか、俺の支配だとかなんとかって言ってすぐ争いになるんですけれども、考えてみたら本当に地球もちっぽけなもんですよ。もう少しお互いに信頼し合って、一つの社会を築くっていうんですかね、宇宙ステーションのようにならないかなって、まあつくづく思いました。まあ皆様も宇宙ステーションじゃありませんけれども、それぞれの生活の場所で良いその信頼し合えるね、パートナー、仲間、あるいは家族がいらっしゃるんじゃないかと思います。本当に信頼し合える、そういう知人、友人、家族というのは、まあ、私たちの生活をこう豊かにすると、こうつくづくと思います。今日は共にいてくださる神という題でありますけれども、そういう信頼できる人というだけではなくて、お生まれになったイエス・キリストこそ私たちにとっての本当に大切なパートナーといいますか、私たち自身の生活を支えてくださる、守ってくださる、導いてくださる、そういう方だということについて聖書から教えられたいと思っております。先ほど読みましたマタイによる福音書の1章の18節以下、ここにイエス様のお生まれになったその様子が書かれておりますけれども、新法にもちょっと書きましたけれども、マタイによる福音書におけるイエス様がお生まれになった出来事のね、記事と、それからもう一つルカによる福音書にもイエス様がお生まれになったその出来事が記されております。で、福音書は4つあるんですけれども、誕生の物語が書かれているのはマタイとルカ2つだけであります。だいぶ書き方が違っております。で、あの有名なルカによる福音書ですと、受胎告知ってなりますね。このマリアに御使いが現れて、天使が現れて、そしてあなたは身ごもって男の子を産みますよって、大変絵になるところでありまして、いくつもの名画が書かれておりますけれども、あれはこれから起こるという時にですね、天使が現れてあなたの身にこういうことが起こりますよとこう告げたわけです。マタイによる福音書はマタイではなくて夫であるヨセフに焦点が当てられておりまして、で、ヨセフにあなたこれからね、驚くことが起こるけれどもねと言って、こう出来事の前に伝えたっていうのではありません。ヨセフがこれどうなったんだろう、マリアは一体何が起こったんだろうか、マリアにってこう思い悩んでる時に御使いが現れるという順序になっておりまして、だいぶこの現れ方が変わっております。で、この1章の18節を見ますとこう書かれております。 イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、マリアとヨセフは婚約をしていた。まあ、結婚はまだしていなかったんですけれども、婚約をしていたということであります。ただし、今私たちが一般に婚約というのとちょっと意味が違いまして、この時代は婚約をすればですね、ほとんど夫婦と同じように生活をするということは一般的なことだったと、そういうふうに言われております。しかし、二人が一緒になる前に、まだ一緒になる前であります。その前に、聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。二人が一緒に生活する、あるいは子供が生まれるような、そういう関係にまだなかったときに、聖霊によってマリアは身ごもったと。で、それが明らかになったと、こう書いてあるわけなんです。すると、男性の側に立ってみますと、まあ本当に驚いたと思いますよね。で、ヨセフははっきりとそのことが分かったわけなんです。で、夫ヨセフは正しい人であったのでとこう書いてありまして、正しい人であったんです。で、正しいので、まあ、悩むわけなんですよね。で、この時代は旧約聖書をみんな重んじておりまして、まあ、旧約聖書によると、いわゆるこれは今の言葉で言いますと不倫なんですよ。そういう関係に入ったものは石打ちの刑にされるというようなことも書かれておりまして、ヨセフとしては一体これどうしたらいいのかってことについて本当にこれ悩んだわけなんです。まあ男性であろうと女性であろうと皆様ヨセフの立場になって考えてですね、いただいたらよくわかると思うんです。どうしたらいいんだろうなと。で、表沙汰にするのを望まずに、婚約者であるマリアはこういうことをやったんだって、ね、知らせるとか、あるいは人々に分かるとか、ということはまあ望まなかったわけ。なんとかマリアのためになるようにしたいと、こう思いまして、密かに縁を切ろうと決心した。密かに縁を切ろうと決心したんだ。これが、まあ、ヨセフの決心なわけです。で、まあ、つくづく思うんですけれども、もう少し早く見つかりが現れれば、こんなことにヨセフならなかったのに。まあ、マリアにはそのことの起こる前に現れましたからね。なんでヨセフにはこんな、まあ、神様ある意味で意地悪にですね、いつまでもずっと知らずにいたんだろうかってこういうふうに思いたくなりますよね。でも、まあヨセフはこういうことを通して、マリアについてって生まれる子について本当に心配をしたんですよね。で、こうやって心配をするってことが実は、まあ、家族となっていくためには、まあ、必要であったのか分かりません。それから決心をしたというふうに書いてありますよね。決心したわけなんです。こうしようと。私たちもクリスチャンでありましてもそうでない方でありましても人生のさまざまなところで悩んでもうどうしようとこう決めかねるってことはたびたびあると思うんですけれども、決心をしなきゃいけないってことはやっぱりありますよね。で、決心をしたと、それを神様はご覧になってで、こう見つかりを送ったわけなんです。決心をしながら私たちは自分の人生をこう選んでいくわけなんですけれども、ああやっぱり大切なことなんだな、こうやって決めるということはと。まあ、決める前に神様が見つかりを使わせてですよ、ヨセフに現れれば、ヨセフはその もっと楽だったか分かりませんけれども、大切な決心をするということはできなかったわけなんです。で、その決心を神様は用いられたんだと思いますよね。で、そういうことは実はしなくていいんだ。実は怒ってることはと言って、そのマリアに秘密をですね、神様はヨセフに告げるわけであります。で、今私たち聖書を読んで、イエス・キリストを信じて、神様を私たちの神様、生きておられる神様、私たちのことをいつも見ていらっしゃる神様、で、意地悪をするんじゃなくて、私たちのために良い道をね、開いてくださる神様ということを知っておりますけれども、でも、ヨセフにこうなさったように、夢に現れて、ことが明かされるなんてことは今はありませんよ。私に昨日夢に現れてすごい説教を神様が教えてくださったんです、今日はこの説教をしますと言ったら、みんな何だろうな今井先生、もうちょっとやめてもらわなきゃいけないなというふうになるんじゃないかと思うんです。で、今はこういうことはないんですけれども、でも私たちがクリスチャンとしてイエス様を信じて生きていくときに、声は聞こえませんけれども、具体的に印があるとかね、そういうことはないんだけれども、私たちのために神様は見えないところでこのように働きかけてくださるんだと、その決心をも神様がよく用いてくださるんだということはやっぱり信じているわけなんです。それで、大変であってもですね、決めるときにはもう決めると、で、あとは神様にこの決心をもう用いていただく、良いようにねしていただくと、そういうことはやっぱり読んでいましてね、教えられるのではないかと思います。このように考えているときに、主の天使が夢に現れて、で、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさいと告げたのであります。恐れず妻マリアを迎え入れなさい。聖書を見ますと、この恐れるなという言葉はよく出てきます。マリアに御使いが現れた、天使が現れた時にも、マリア恐れることはないと、こう初めに語ったのであります。で、これはやっぱり驚くこと、たじろぐこと、もしかしたら自分自身に耐えられないようなことが神様によって起こることはあるわけなんです。でも恐れるなと神様がおっしゃっていらっしゃるのでありまして、これは私が一緒にいるんだから、あるいは私がこれすることなんだから、恐れることなく信頼をしなさいよという意味なのであります。で、ルカ福音書を見ますとマリアも、ね、私は主のはしためです、すべてのことがこの身になりますようにと言って、このその出来事を受け入れるわけなんです。これはマリアの信仰でありますよね。で、神様に対する信頼であります。で、ヨセフにもこれ同じことがやっぱり求められたのであります。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。ああ、もうこれはダメだ。もう密かに縁を切ることがもうマリアにとっても、お腹の子にとってもいいに違いないと決めたんですけれども、恐れることなくマリアを迎え入れるんだと、こう神様が語ったのであります。 そのイエス様が復活なさいまして、十字架におかかりになって復活イエス様がなさって、それを女性たちがね、墓に行って、で空っぽの墓を見てその時に驚いたっていう場面があるんですけれども、その時もね、マタイ福音書を見ますと、開かなくても結構でありますが、28章の5節を見ますと、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、復活されたのだと、こう御使いが語るんです。でも恐れることはないとこう語るんですよね。これ大切な神様の語りかけであるとともに、まあ、その時に私たちが神様を本当に信頼しているかどうか、そのことが問われているんじゃないかと思います。御使いはヨセフに対してこのように語ります。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。聖霊によって宿ったんだと、なかなか分かりづらい言葉ですよ、この聖霊によって宿ったんだっていう言葉も。けれどもマリアには、ね、マリアはおかしなことをしたわけではないんだと、罪深いことをしたわけでもないんだと、聖霊によって宿ったんだから、起こりえないことが起こったんだと、それは神様がなさったことなんだということなんですよね。神のなさったことだと、で人の理解を超えたことなんだ。そして、なお説明すれば、ヨセフはただ受け入れなさい、このことを受け入れなさいということなんですよね。神がなさったことなんだから、であなたにはことの本当のところは理解できないだろうが、けれども神のなさったこととして受け入れなさいということなのであります。で一般的にはこうクリスチャンでない方はですね、このことを聞いて、ああなんだクリスチャンはこんな処女降誕ということを本気で信じてるのかって、こういうふうにいわゆる処女降誕っていうねところに興味がいくんだろうと思います。けれども聖書がこれで言いたいことは何かと言いますと、処女降誕のことが目的なのではありませんで、神の御子がマリアの胎を通して生まれてきた、神様ご自身がマリアを通して赤子イエスとして生まれてきたんだ、こっちが一番聖書の言いたいことなのであります。神が人となって現れたんだ、神の救いがマリアを通してイエス・キリストとしてこの地上に2000年前に始まったんだと、起こったんだと、これを言いたいわけなんです。そのためのイエス神様の方法といいますか、そのための筋道なんですよ。いや、その一つでありまして、どうもこっちの方が一般的に興味が湧くというのはよくわかりますけれども、そうではなくて、神が人となったんだ、そういう出来事だということを教えるための、説得するため の、 この神様 の、 お取りになった手段なんですよ。でヨセフはそのことを受け入れましたし、受け入れるということは同時に、ああこれは神様の救いの御業なんだということを納得することになるわけなのであります。で私たちもクリスチャンであっても何をここで読み取るかっていうと、そういうことなんです。処女降誕そのものではなくて、神が人となって生まれた、そのことがここで起こっていることだということなのであります。で21節続けて、御使いは天使はヨセフに語ります。 マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。男の子か女の子か。生まれる時には私たち、まずこれ、知りたいと思いますよね。もう男の子だってこう言われたんです、ここで。で、それだけではなくて、イエスと名前を付けなさいよとこう語っております。イエス。旧約聖書の中にヨシアという言葉が、名前が出てくるんですけれども、旧約聖書におけるヨシアという言葉なんです。で、これは日本でいうと太郎さんとか次郎さんというふうに、ごくごく当たり前の一般的なその名前なんです。で、意味がありましてね、神は救いという意味なんです。神は救いという意味でありましてね。で、これは大変よくわかりますね。名前は一般的な名前なんですけれども、意味そのものはイエス様の誕生を大変よく表しているわけなんです。神様が私たちの救いを実現してくださる。それがこのイエスにおいて起こるということなのであります。ですから、この子は自分の民を罪から救うからである。この子は自分の民を罪から救うからだ。罪から救うと。こう言われても、ピンとこない方もいらっしゃると思いますが、キリスト教の信仰のとっても大切なところは、イエス・キリストにおける救いとは、罪から、もう少し言うと罪と死からの救いであります。で、その場合の罪というのは、一般的に分かるように言いますと、人間らしくない、ね、姿とは何か、最も人間らしくない行為は何かというと、それ聖書は罪というわけなんです。罪というのは的外れという意味でありまして、人として、尊い姿、人として価値ある姿、あるいは存在、あるいは生き方を失うことなんです。美しくない、生き方なんですね。これは神様の目から見るとということでありますけれども、人の目から見たらかっこいいとかね、ああ、勇気があるとかね、というふうにこう評価するかもわかりませんけれども、神様の目から見たら本当に格好の悪いことなのであります。テレビ見てましたら、映像の世紀っていうね、NHK の、 この力を入れてる番組があるんですよね。映像の世紀。これは何かというと、私たち当たり前にこの映画とかね、テレビでこの遠くで起こったこととか、昔起こったことを見ますね、記録すると。それはごく最近起こったことなんですよね、20世紀になってかな。で、その映像が人間の手に入ったところから、昔の映像がこう残ってまして、それをこうつないで、で、その20世紀の、ね、人類の姿っていうのをこれ記録すると。で、見せてくれるっていう、そういう番組なんですけども、アベベ、皆さんご存知でしょうかね、アベベ。私が小学校の時には、裸足の王様アベベって有名でした。その方のことが出てまして、東京オリンピックで優勝したんですけども、その1年後か2年後かに交通事故に遭って、で、もう全く下半身が動かなくなったんですよね。ね、その映像も出てました。もう一生懸命リハビリするんですけれどもね、動かないわけ。もう歩くこともできなくなった。けれども、アベベはアーチェリー、今でいうとこの障害者のアーチェリーの選手として世界にこうまた現れたわけなんです。で、その映像も出てましたけれども。皆さんニコニコ笑いましょうと言ってね、こう語りかけてた。で、アーチェリーの的を射てる姿も映像で残ってました。 それはやっぱりある点からすると、昔のアベベの姿からすると違いますけれども、でもやっぱりかっこいい姿なんですよね。で、その第1回障害者世界大会というかな、それに出てる映像もありましたけれども、今このパラリンピックとしてオリンピックの後にやってますね。あれの走りなんだそうです。あれにつながる世界大会だとこう言ってました。本当に立派な、ね、生き方であり姿であり、スポーツ選手だとこういうことができると思います。で、聖書はその人の見方ではありませんでね、神様から見て人はという観点から書いてるわけです。で、神様の目から見て人は尊い、神様の目から見て人は神の姿、神のね、権威、神の神様らしいところ、これが与えられて、作られた、生きていると。で、そういう人間からすると罪があるってことは本当に格好が悪いわけ、神様からしたら残念なわけなんです。本当の姿ではないわけなんです。で、なんとか神様は救いたい、まあちょっと厳しい言葉で言うと哀れな姿に見えるわけ、神様から見ますとね。それが罪なんですよ。で、罪には死がひっついてくるわけで、イエス・キリストの救いは罪からの救いなんですけれども、罪と死からの救いであって、イエス・キリストが復活したその復活の命に信ずる者がこう生かされる。これで神様の目から見ると、人から見ると格好が悪くても、人から見ると貧しいようであっても、弱々しいようであっても、人から裏切られたようであっても、人から捨てられたようであっても、まあこれみんなイエス・キリストの十字架について言えることなんですけれども、そこに神様の救いと本当の命があると、こう聖書は語っているのであります。やっぱり人の見るところと神様の見るところというのは大きく違うわけなんです。で、そういう方が私と共にいてくださるんだということが、キリスト教信仰のやっぱり良いところなんですよね。いつも言いますけれども、人間というのはかっこいい時もありますけれども、力強い時もありますけれども、間違えることもあれば、失敗することもあればね、人を裏切ることもあるし、自分自身を裏切ることもあるし、で、なんて、とこう自分は思うことはあるわけです。あるいは、高齢になってきて、体が弱くなってくることもあるわけです。まあ、私のように交通事故で、体が動かなくなるってこともあるわけなんです。であっても、そういうところで神様は私たちを見る、評価するのではなくて、神と共に生きるものとして、かっこいいものとして見てくださるわけ、立派な人間として見てくださるわけであります。で、この罪からの救いとマタイ福音書でも書いておりますが、この子は自分の民を罪から救うからであると。これは罪を犯さなくなるということではありません。クリスチャンは罪を犯さないのかって言いますと、そんなことはないんです。罪からの救いというのは、罪を犯さないということではないんですよね。犯すんです。知って、知らずして、気がつかないです。しかし、もう神様からその罪を咎められない。叱られないと。あ、いいんだそれでも、とこう神様から言っていただけるということなのであります。それを許されると言ったりするわけなんですが、じゃあ本当に、何でもしていいのかというと、ただ一つ神様が私たちに求めていることは、それを悔いることなんですよ。 悔い改めることなんです。大きく一回洗礼を受けるときには、やっぱり私は神様の前に罪人だと、そのことを認めると、これを悔い改めると言ったりするわけなんです。でそれでおしまいかというと、そうではありませんで、クリスチャンとなってもやっぱり、至らないところも弱いところも、今日言ってる罪もですね、犯すわけ。それを悔い改める、悔いる、始まった、いや神様もやっぱり間違ったけれども許してくださいと、堂々とこれ祈るわけなんです。堂々とだけれども許してくださいとこう祈るっていうのが悔い改めなんですよね。悔い改めること、悔いることによって罪を罪として認めるわけ。でその点では自分自身は神様から見てかっこ悪いことをしたとこう認めるわけ。でそれだけでもう神様はいいとおっしゃるわけなんです。ただそれこそが難しいことであります。そういう姿なんだと認めることが本当に難しい、そういうことをしたんだということが認めることが難しいわけなんですけども、認めることによって乗り越えるというのがキリスト教なのであります。それが悔い改めるということでありまして、それが罪からの救いなのであります。クリスチャンになったら罪を犯さないということではありません。で罪を許すためにキリストは私たちに代わって、十字架の上でその罪の罰としての死をお受けになったわけなんです。身代わりにね。でそれを認めることがイエス・キリストを信ずる、救い主として受け入れるということなのであります。もしイエス・キリストが私の友でなければ、私の主人でなければ、私と共にいてくださらないのであれば、本当は自分が十字架にかかることに、ね、なってたんだということを認めることなんですよ。それがイエス・キリストを救い主として受け入れるということなのであります。まあ難しいようで、そう難しくはありませんけども、人間は頑固ですから、そういう自分の姿を受け入れると認めるということはとてもやっぱり難しいことではあるわけなんです。NHK の番組で72時間という番組があるんですよね。それはあるところに72時間、すなわち3日間ずっとカメラマンがいましてね、いろんな人がやってくるわけで、その人とインタビューするわけなんです。昨日見てましたら、北海道の、ね、根室、一番北の端のところですよ。あそこのコンビニエンスストアにこうカメラが入りまして、でこう3日間どんな人が来るか、来た人とインタビューしたりするわけ。だから90歳の、ね、高齢の男性が入ってきたわけで、インタビューして、で買った荷物を持って、90歳ですよ、車の運転するわけ。おーっと思って、危ないな、でも危ないですよなんてことは言わないわけで、助手席に奥さんの写真があるわけ。奥さんの写真ね、もう亡くなって、で60年連れ添ったんだけども亡くなったんだ、だからと言って助手席にこう写真を置いてるわけで、それをカーテンガンでね、くるんでるんですよ。もうきっと寒いからと言って、でそうやってこの奥さんと一緒にいるっていう気持ちで、まあ、生きてるわけですよね。それを笑うことっていうのはとてもまあできません。本当に、そういうふうにして人は誰かと一緒に生きていくことで安心をするんだなってことがよくわかります。本当に人間のある意味でのありのままの姿だなとこう思いました。そういうパートナーがね、 いるということは本当に幸いじゃないかと思いますが、やっぱり誰かと一緒にいないと人間というのは不安なんですよね。誰かと一緒にいることで安心をする、ああまあ大丈夫だというふうに思えるんだと思うんです。で、聖書は生きている時も、ね、死に臨んでも必ずイエス・キリストが共にいてくださるんだから、生きていること、これも人間らしいことでありますけれども、死ぬってこともやっぱり人間らしいって言いますかね、逃れられないことであります。で、イエス・キリストが救い主であるということの一つは、人としてお生まれになった、それも赤ん坊としてお生まれになった、人のが生きるということの全てをイエス様ご自身は自分で体験したわけなんです。で、やっぱり救いが必要だということをしみじみとですね、人として生きることを通して知って理解をしたのであります。で、最後十字架の上で死んだわけです。死ぬということ、人間にとって逃れられないことで、救いがなければ罪の結果としての死を、ね、受けなければいけない、その罪の結果としての最も聖書が言うところの惨めな死をですね、イエス様ご自身が経験なさったわけ、身に受けたのであります。そして、永遠の命に復活なさったのでありますが、こういうこのイエス・キリストが生きている時も死に臨んでも私たちと共にいてくださる、これがキリストの救いなのであります。ですから、マタイ福音書の1章の22節、23節以下を見ますと、全て、この全てのことが起こったのは、イエス様の誕生、この全てのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。イザヤ書の7章の14節でありますが、そこからの引用でありますけれども、インマヌエルと呼ばれる。その名は、神は我々と共におられるという意味である。イエス・キリストは、神が共にいてくださる。それが実現をした出来事なのであります。イエス様を信ずることで、ああイエス・キリストは私たちの主であって、イエス・キリストは私たちの神であって、この方が私たちのために、私のために十字架にかかってくださったんだということを、本当に喜びと感謝と思って、また悔い改める思いを持って、仰ぎ見るのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神様、聖なる御名をあがめて、心から賛美を申し上げます。私たちは一人では生きていくことのできないものであります。しかし、家族や友人や隣人を私たちに与えてくだされ、共に生きることが許されておりますことを感謝を申し上げます。またそれとともに、イエス・キリストが私たちが生きている時も、死に臨んでも、私たちと共にいてくださることを心から感謝を申し上げます。どうかキリストを信ずる信仰をいよいよ増し加えてくださいますように、そしてイエス・キリストがいつでも私たちと共にいてくださることを心から喜ぶことができるようにしてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の249番を賛美いたします。 賛美歌の27番を賛美いたします。御稲川区は主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しきお交わりとが何時来指導の上に常しえまでもあらんことを。アーメン。
他にぐらいなんでしょうか。なかったらこれで終わります。